はい、皆さんご機嫌様です。はい、こんにちは。断捨離の山下秀子です。断捨離にようこそ。はい、そのようこそとお迎えしている断捨離なんですが、一体断捨離ってどういうものなのか、ちょっとねご説明させていただきたいと思います。断捨離を片付け術と捉える方とても多いかと思いますが、一体断捨離は何を片付けようとしているか。物と向かい合いながら、物を通して実は自分の心の中の整理だったり、人生の生活の暮らしの片付けであったりします。つまり断捨離というのは物の片付けであるんだけれども、そこにとどまらない奥深さがありますね。そこを、入り口に入ってくださった、物を片付けるという入り口に入ってくださった方と一緒にこのメールマガジンを通して伴走するような気持ちですね。で一緒に歩いていきたいな、一緒に楽しんでいきたいなと思っています。で、私の仕事はクラターコンサルタントと言います。で、クラターって何だろう。クラターというのは英語で CLUTTER、 ガラクタという意味です。で、それは辞書を引くと物のガラクタというのが一番最初に来ますが、2番目にそのガラクタでお家が取り散らかった様子、それもクラターですね。そして3番目に心や頭の中の混乱、混沌もクラターと言います。ですからこの言葉一つをとっても、見えるもののガラクタと見えない心の中のガラクタ、実はイコールですよということがね、分かると思います。私のコンサルティングの仕方ですね、あるいはコンサルティングというよりはカウンセリングであったりコーチングであったりもするわけですが、その見えない心や頭の中の混乱混沌は見えないまま、それが映し出されているであろう見えるガラクタに焦点を合わせて、見えるところからスタートしましょう、そういうスタンスですね。で、それもしかも自分自身の混乱混沌であるわけだから、自分自身が一番よく知ってるわけで、そのよく知っている自分自身が一番解決できる力を持ってますよと、それに気づいていただきたいな。誰かに頼るのではなく、自分で物と向き合いながら、自分物を通して自己探求していって、自分に気づき、意識をね高めていく、そういうスタンスですね。そのお手伝いをする、あくまでもやるのはご自身、私はそのお手伝いをするということですね。ですから主に、仕事はセミナーが中心ですね。しかもグループ、でのセミナーになります。なぜグループでやるか、それは、一人だと一人の視点、一人の焦点の当て方でしかない。人数が増えた分、仲間が増えた分、さまざまな視点、焦点がある。そこに気づいていって、しかも、自分と人の違い、その人が持ってるこう前提であったり、背景であったり、それに気づいていくっていうのもね、とても面白い。面白い以上に、人って様々でいいんだなという気づき、そして自分も人と違っててもいいんだな、あるいは逆に同じであってもいいんだなという、そういう気づきがね深まるので、グループという形でセミナーをしていますね。で、他には本も書かせてもらっています。でもメインの仕事はね、本当にそのセミナーですね。で、何年、10年にわたってセミナーをさせていただいています。いろんな受講生さんが、ね、来てくださいました。で、まず思うのは、なんでこんなに私たちは物で苦しんでいるんだろう、ど どうしてこんなに片付かない片付かないという悩みで苦しんでるんだろうというのはね、時間が経てば経つほど大きな問題なんだなというのが日々こう感じられてくる、ある意味恐ろしいくらいですね。で、その片付かない悩みってどこから来るんだろう、片付かない悩みって一体何なんだろうと思った時に、まあ物があるから片付かないっていう悩みですよね。でそれは、量の問題、量の問題であるんだけれども、その量を増やしてしまったのは私たち自身ですよね。大量のもの、重たいものを片付けるのは、それはもう時間も空間もエネルギーも必要だってことは確かなんだけれども、なぜこんなに量を増やしてしまう私たちがいるんだろうか。それは私たちの心の中の何がそうさせてしまうんだろうかっていうね、そういう考察がとても必要だと思いますね。そうですね、物ってそもそも何のために私たちの手元に来たんだろう、物って何のためにあるんだろう。簡単ですよね。私たちに役に立つために、私たちの生活を暮らしを応援してくれるため、そしてそのものがあることとことによって私たちがこう豊かな気持ちになるために、物って私たちのもとにやってきてくれたはずですよね。ところが片付かない、全く友達であるはずのものが敵になってしまってる。なんでだろう。でそれはどんなに友達だとしても量が過ぎたらね、手に負えなくなるっていうのは確かにあるんだけれども、この本来友達であるものを敵にしてしまうのはなぜなんだろうか。いや、敵、知らないうちに敵になってしまったのはなぜなんだろうか。苦にしてしまう対象になってしまったのはなぜなんだろうかと考え出したときに、それは物の量という問題以上に自分たちの心の中にその物を敵にしてしまう要素が潜んでるんではないか。だから断捨離っていうのは何を片付けようとしているかというと、物を通して、まあ、最初に申し上げた通り心のありようですね、あるいは心の癖、あるいは思考の癖、その心の癖思考の癖になった知らず取り込んだ観念ですよね。そこを考察していく必要をね、大いに感じますね。で、まあ一番そのものが増えてしまう、で増えてしまって敵になってしまった大きな観念っていうのは、やっぱりもったいないだと思いますね。もったいない、そう思いませんか、ね、なぜ私たちは物をもったいないと思うのか、なぜなんだろう。それは使えるから、使えるものを捨てるなんて、取り除くなんてもったいない。でもったいない、もったいないっていうのはね、そもそも物を大事にする気持ち、物を惜しむ気持ち、物を慈しむ気持ち、それがもったいないという言葉になっているわけですよね。でもよくよく考えてみると、その愛しいもったいない対象であるもので自分自身が苦しんでいるとしたら、もっともったいないことを物ではなく自分に強いてるんではないか。しかもそれをに対して無自覚無意識でということですよね。じゃあ本当にもったいないのは何なんだろうかって考えていくと、 まず物に自分の大事な時間が取られてるっていうのはとってももったいないですよね。そして物に自分の大事な空間が取られてしまってたら、それももったいないですよね。そして物に自分のエネルギーですね、例えば維持管理する労力をエネルギーと捉えてもいいし、維持管理するための金銭的な、まあ、お金もエネルギーと捉えるならば、大いにもったいないことを自分自身にしているんではないか、そんな気がすごくしますね。で、時間と空間とエネルギーが物の方に行ってしまった、いつの間にか。で、それをもし取り戻せたら、時間のゆとりが自分に提供できる、もちろん空間のゆとりも自分に戻ってくる、そしてエネルギーのゆとりも自分に戻ってくる。時間と空間とエネルギーにゆとりが戻ってきたら、自分の心、見えない心の領域に何が戻ってくるんだろうと考えたら、あ、それはきっときっと心のゆとり、気持ちのゆとりがね、取り戻せるんだよね。要は断捨離っていうのは、物に焦点を当ててた私から自分の気持ちのゆとりに焦点を当てていく。で、本当のもったいないって何なんだろうか、それを考えていく。考えながらそれをお家という場で実行して、さらに深めたり高めていく。まあ、結果的に自分自身をゆとりというエネルギーで、まあ、ゆとりある空間でって言ったらいいのかな、ゆとりある時間、空間、エネルギー、その3つで自分自身をもてなしていく、そういうプロセスですね。で、改めてね、そのもてなしっていうことを考えてみると、その片付けられない悩みを抱えている方々がいかに自分のことをね、肯定していないか、いかに自分を責めているか、片付けられないダメな私と言って自分で自分を責めている人にね、たくさんたくさん会ってきましたね。で、それがとってももったいないような気がします。なぜそうやって自分を責めるんだろうか。でもそれも知らずハマってしまった心の癖、自分の思考のパターンなのかもしれませんよね。だったらもてなしていこうよ、自分で。人をもてなすのに私たちはすごくエネルギーをかけるけれども、その人をもてなすことにかけるエネルギーと同等、あるいはそれ以上、まず自分をもてなして、もうこれ以上自分のことを責めたり傷つけたりねするのはやめて、まずもてなしてはいかがかしらというのが断捨離のね、基本的な提案ですね。まず自分をもてなしていこう。もてなされたら嬉しいわけでしょ、ね、ダメだダメだって人から言われたら嫌でしょ。でもそれ自分でやってるんだよね。で、その自分をダメだダメだダメだと責めていることを、自分をもてなしていくということに、切り替えていく、要は思考の入れ替えをしていくわけですが、その思考を入れ替えていくにあたって、具体的にまず物で自分をもてなそう、あるいはその好きなものがに囲まれた、好きなものばかりがある空間で自分をもてなしていく作業をまずしましょうということですね。ですから自分の家の中にある、まあ、いつの間にか味方ではなくなったものを取り除き、味方、お友達、仲良しの友達を残していく。 まあ、それはおのずと絞り込まれて少ないわけですから、結果空間にゆとりができる、そういう形で自分をもてなしていくわけですね。でもてなし方がこう具体的だということですね、はい。よくよく思い返してくださいね。まず私たちは人をもてなそうとするときにどうするかですよね。まずお家片付けますよね、掃除しますよね。大事な人をねお招きするわけですから、そして気の利いた器を出してきて美味しいお茶を出そうとするわけですね。それを自分にやりましょうと言ってるだけなんですね。で、その前にね気がつかなきゃいけないことは、そのもてなす仕方はまあ分かったと、そのもてなす以前にいかにこの物との関係で場との関係で自分を損なってきたか、大事な自分、一番大事な自分を虐待してきたかですよね。そこに気がついてなかった。なぜ気がつかなかったかというと、物に焦点を当てて物が使えるから、使えるからもったいないからとやってきて、結果自分をこういじめてくるようなね、いじめ続けるようなもっともっともったいないことをしてきたんではないか、まずそこに気がついていきましょうよというのがスタートになりますね、はい。でまあだから友達選びです。断捨離というのはね、物という友達選びから始めます。で、今断捨離というのは、これは私自身の責任でもあるんですが、片付け術という提供の仕方をしたために、あ、断捨離、あ、今までと違って何でもかんでも捨てればいいんでしょ、捨てる片付け方ですねっていう捉え方がね、誤解が生じてるんですが、それは断捨離は捨てなさいと言ってるんではなく、何でもかんでも捨てろと言ってるわけではなく、逆に選びましょうと言ってるだけなんですね。で、選び方がまず友達ではなくなった、もうふさわしくなくなった関係のものを退去していただくという方向から、要は引き算から入るのでね、捨てるというイメージがねとても大きくなったんですが、取り除いて、取り除いて取り除いて、結果残ったものは友達、要は言い換えれば仲良し、埋もれてて関係を損なった人たちに埋もれていた本当の友達を発見していく、選んでいく、そういうプロセスですね。そこの誤解はね、ぜひぜひ解いていただきたいと思います。で、考えてみましょう。昔仲良しだった人いっぱいいますよね。今仲良しじゃない人、昔仲良かったけれども今仲良しじゃない人いっぱいいるわけでしょ。人間関係って変わっていくのが自然ですよね。だから物との関係ね、昔仲良しだったものでも今仲良しではなくなってるっていうものはいくらでもあるんですね。それからこれから関係がまたいくらでも変化していく、それは自然のことなんですよね。で友達がこう人生のこうライフサイクル、ステージで自然に入れ替わっていくのは当たり前だと受け入れているのに、どういうわけか物に義理がたいんですよね、私たちはね。もう小さい頃仲良しだった幼なじみ、ずっと仲良しな人もいるかもしれません。もちろん物でもね、ずっと仲良しな関係をねつないでいけるものもあるかもしれません。だけれど関係が変わってしまっている人と自然にこう離れていくように、物もね自然に離れていくっていうことがねあっても それは当たり前なことなのに、どうして人はそうやって自然にね、離れた関係ができていくのに、物ばかりはこうやって溜まっていくのかって考えたら不思議ですよね。どうしてかしら。それはね、人はね、向こうも離れてってくれるんだけど、物ばっかりはね、自分が手を下さないと離れてってはくれない、出て行ってはくれないんですね。で、その自分で手を下すということをね、すごくどういうわけか後ろめたく思ってしまう私たちがいる。要は物の方が偉くなっちゃってるんですよね、いつの間にかね。それはここ心の中を観察していくと、やっぱりその離れる辛さっていうのかな、人と別れる辛さ、物と別れる辛さを受け入れがたいという気持ちがあるからだと思いますね。こう考えてみたらいかがかなと思うんですが、人と出会う嬉しさってありますよね。その人と友達でいる喜びってありますよね。でもやがては別れる辛さ、悲しさってあるわけですよね。だから出会う嬉しさ、共にある喜び、そして別れる辛さ、それが関係というものでしょう。実はものもそうなんですね。このものに出会った嬉しさ、そのものをこう着たり、ね、使ったり楽しんだりする喜び、でもきちんと関係が終わったら始末する辛さも引き受けていく。逆に言えば物を持つということは人と一緒で、最後の始末まできちんと感情的な部分も含めて受け入れていく。そこから逃げたいがばっかりに物をね、溜め込んで、なんだかいつの間にかね、自分の空間が物だらけになって、自分自身が息苦しい、窒息してきたんではないか、そんな気がとてもしますね。ですから断捨離の物の向かい合い方っていうのは、時間軸は今ですね。今その物とふさわしい関係にあるのか、いやそうではないのか、その物を通して自分に聞く、それを物差しにして物を絞り込む、そして分かれていく、手放していく。そしてもう一つ、時間軸は今、自分軸、重要軸は私というスタンスですね。私にとってどうなのか、他の人がどう言ってるかではなく、どう感じてるのではなく、私自身がどう思い感じ考えてるか、そこの問い直しですね。です言い換えると、断捨離って物を、時間軸は今、重要軸は私、自分軸という、その2つの軸のブレとズレを、修正をかけていくわけですね。で、修正をかけるとどうなるかというと、とてもとても自分に素直になっていくプロセスです。自分に寄り添って、自分に素直になっていくプロセスですね。で、逆から言えば、物を主役にしてきたばっかりに、時間の軸をずらし、重要軸を私からぶれさせてきたばかりに、いかに自分を大切にしてこなかったか、その気づきは大きいと思いますね。その取り戻し、それを取り戻していく、それが断捨離。で、結果的に家も片付いちゃったとなればね、素敵かなと思っています。で、断捨離っていうのはね、結局私たちが死ぬまで食べて、そしてその食べたものを消化吸収自己化して、不要なものは排泄していくように、生きてる限り食べて自己化して、不要な無を排泄していくのと同じように、実は死ぬまで、言い換えましょう、生きてる限り 続きます。つまり断捨離って終わりがないです、生きてる限りね。で、終わりがないのではなく、生きてる限り発展していきます。断捨離には終わりがありませんけれど、発展があります。で、そのより良くというかな、よりご機嫌に発展していくために、時に私たちはね、あの状況がいろいろ変わってつまずいたりね、迷ったり戸惑ったり、まあ、停滞したりすることはいくらでもあります。で、その時にね、またモチベーションは下がるのが当たり前、下がった時にじゃあどうしていこうか、そのモチベーションを下がったことで自分を責めるのではなく、その状態を自分の新たな気づきとして受け入れるためのペースメーカーとして、ぜひこのメールマガジンをね、お供にしていただけたら、そう願ってます。楽しんで、時にいろんなことがあることを受け入れながら、その時々の自分に気づきながら、さらに、歩き続けていくための、友達として、コーチとして、このメールマガジンを使っていただければとてもとても嬉しいです。ありがとうございます。